はい。じゃあ、それでは始めさせていただきたいと思います。アプリコット2023 AP 肉55参加期というタイトルで発表をさせていただきます。慶応義塾大学大学院政策メディア研究科の石原拓実と申します。よろしくお願いいたします。まず簡単にちょっと自己紹介をしようと思います。名前は石原拓実と言います。で、まあなんか、ニックネームとしては、なんか研究室や、まあ周りの大人の方からは、なんか、たくあんっていう、はい、ニックネームで呼んでいただいています。所属は慶応義塾大学大学院政策メディア研究科ということで、村井研究室というところにいて、まあ、インターネットの研究運用をしつつ、あとワイドプロジェクトという、まあ、AS2500 で、まあ、参加して運用のお手伝いとかも少ししたりしています。学年は今修士1年ですが、まあ、フェローシップに参加したときは学部4年生でした。研究テーマは、まあ、モバイルネットワークであったりとか、マルチアクセスエッジコンピューティングとか、まあ、そういう感じのことをやりつつ、先ほども言った通り、普段はバックボーンネットワークの運用とかのお手伝いもしつつ研究をするというような日常を過ごしています。今回の発表についてということで、先ほどお司会の方からも簡単に説明があったんですけども、JPNIC のフェローシッププログラムで、アプリコットに参加してきました。その時の感想とかを含めてお話しさせていただきます。で、まあ、初めて今回国際会議に参加したんですけども、国際会議に初めて参加した若者が何を感じたのか、特にまあ、ポリシーに関することに初めて触れたんですけども、そこに関して何を感じたかということをお話しさせていただこうと思います。で、まあ、最後に若者ももっとこういうポリシーとかに興味を持っていった方がいいんじゃないかな、みたいな感じの話をさせていただこうと思います。アプリコットについて、先ほどの 発表でも同じようなスライドがあったような気がするんですけども、まあ、ここでも同じことをやらせていただきます。今回参加してきた期間は、フェローシップで2023年2月27日から3月3日まで、5日間ですかね。フィリピンマニアで開催されたアプリコットに参加させていただきました。で、まあ、アプリコットとは多分皆さんも絶対に知ってるとは思うんですけど、ちょっと簡単に。アジアパシフィックリージナルインターネットカンファレンスオンオペレーショナルテクノロジーズの略で、まあ、アジア太平洋地域においてインターネット基盤を強固に成長させるために必要となる知識と理解を養い、まあ、それを高めることを使命とする技術カンファレンスの名称ということで、JPNIC さんのインターネット用語解説から引用させていただいたんですけども、ありがとうございます。はい。今回、5日間の中で参加したセッションの一覧をちょっと簡単に説明させていただきます。今回、最初はマナーズコミュニティミーティングという、まあ、最初何もわからない状態で、あまりちょっと予習をしなかったっていう反省はあるんですけど、予習をしないで行って、当日にプログラムを見てどれに行こうっていうのを決めてしまったので、まあ、ちょっとタイトルに、最初の方はタイトルに惹かれたもので参加してみたんですけど、最初、マナーズのコミュニティミーティングに参加して、あと、まあ、個人的に興味があったり、ちょっと触ったりもしているので、RPK チュートリアルということで ROV のハッカソンに参加しました。その後、まあ、APNIC の IPv6 デプロイメントというのに参加して、その後、ルーティングセキュリティシグにも参加しました。あと、この後話すんですけども、オープンポリシーミーティングに参加しました。で、まあ、各地のノグのアップデートということで、ノグリポートというのにも参加して、APNIC AGM、まあ、選挙の結果とかを見るセッション、なんかもう合計で、まあ、重複しているのもあるんですけど、まあ、7個以上、まあ、もっとあるんですけど、セッションに参加して、まあ、たくさんの学びを得ることができました。今回、じゃこの後ちょっと中心に話させていただくんですけども、APNIC オープンポリシーミーティングとはということで、前のセッションで 詳しい説明があったんですけども、アジア太平洋地域に APNIC の地域における IP アドレス関連の技術、ポリシー等について取り扱うミーティングで、IPNIC オープンポリシーミーティングにおいて、まあ、参加者が今回は僕はオンラインだったんですけども、まあ、挙手制でコンセンサスを得られた提案事項は、その一定の手続きを得て、まあ、APNIC まあ、参加地域とか、まあ、日本も含めて、地域のルールとして実装されるというものになっています。今回、APNIC オープンポリシーミーティング1と2、2つセッションの枠があって、それぞれ両方参加したんですけども、1の方では、まず最初に、チェアの方々から、まあ、オープンポリシーミーティングとは何かという概要の説明がありました。で、次に、2022年、まあ、IP アドレスの状況、まあ、APNIC の地域内のアドレスの状況についての共有がありました。で、まあ、その後、プロポーザルの説明があって、まあ、先ほど繋がったんですけども、トリカルリソースマネジメントであったりとか、電力マキシマム、デリゲーションフォーレスタン、まあ、スラ20、スラッシュ21トータル IPv4 ホールディングスとか、まあ、いくつかのセッションプロポーザルの提案があり、まあ、ディスカッションをベースで行われていました。オープンポリシーミーティング2の方では、まあ、最初にプロポーザルの提出方法についての議論がちょっと、チェアを方々の提案であって、その後にオープンポリ、 オープンポリシーミーティング運営についてどうやってふうに、まあ、対面に戻ってきて進めていくかみたいなお話があり、その後、プロポーザルが一つあって、最後に、アドレスリリースに関してのパネルディスカッションというものがありました。ここからは、ちょっとそのオープンポリシーミーティングに、まあ、何もポリシーとかをわからない状況で参加した若者が、ちょっと印象に残った場面っていうところを、いくつか簡単にお話しさせていただこうと思います。プロポーザルに関しては、あまり英語は、リスニングはできるんですけども、まあ、専門用語も最初の方はちょっと、取りづらかったところもあったんですけども、なんか、知ってる単語があるというのと、あと字幕とかもあって、結構理解することは簡単なんですけど、特になんか内容がスッと入ってきて、議論もなんか何の議論をしてるか理解できたのが、プロポーザルの150の、まあ、見割り当て、まあ、見割り当て、まあ、ロア、フーイズオブジェクト、ウィスプライベート、リザーブド、アンド、アンアロケイティッドっていうやつで、まあ、先ほど説明があったんですけど、プライベート、リザーブド、見割り当てのエースナンバーレンジでのロアを作成を、防ぎます。防ぐ。どうやって防ぐかっていうポリシーで。まあ、先ほどあったように、これを勝手にやっちゃうと問題になるよねっていうので。で、まあ、通知等を用いて、まあ、通知しましょうって、まあ、消しましょうっていう提案が、まあ、コンセプトで。で、まあ、会場からも結構、このセッション、このプロポーザルに関しては結構同意を得られてて、コンセンサス。みんな同意して、まあ、ある程度いいんじゃないのって感じで議論が進んで、まあ、ポリシーが先ほどあったんですけど、コンセンサスになったっていうのを見ました。そしてもう一つ。オープンポリシーミーティング2の方であったパネルディスカッション。リーシング IP アドレスに関するパネルディスカッション。も結構印象に残りました。現在のポリシーでは、まあ、AP ニックは必要に応じたアドレスを割り当てているので、まあ、リースっていうのは許可されていません。まあ、このことに関して3人パネリストの方が前に出て、まあ、自分の意見みたいのをそれぞれの質問に関して述べていったんですけども、まあ、結構白熱した議論を行っていて、一人はまあ、アドレスリースした方がいいみたいなことを言って、結構盛り上がった議論をしてて、まあ、その迫力が後ろの方で見ていたんですけども、伝わってきて、結構こんなに活発に議論をポリシーってしてるんだっていう、なんか素人心の中、びっくりした印象があります。ここからはまとめの方に入っていくんですけども、参加してみて感じたことということで、今回初めて他の、まあ、全然関係ない、まあ、関係ないというか、他の会議も通して初めて国際カンファレンスというものに今回参加しました。参加前は、まあ、ある程度英語は日本国内ではできる方だ、みたいな感じの印象はあったんですが、結構最初は行く前は不安を感じたんですけども、積極的にコミュニケーションを取れば、なんとかなることを改めて実感してみて、特にアジアのエピニック地域となると、まあ、あまり皆さんネイティブな方は、自分たち日本人も含めて少ないので、まあ、同じフィールドって言ったらあれかもしれないですけども、同じスタートラインということで思って、まあ、積極的にコミュニケーションを取ることができました。また、セッションの合間でたくさんの料理とかが出てきたりして、まあ、こういうのが国際会議って言うんだっていう、なんか独特な雰囲気を体験することができました。で、二つ目、ポリシーに関してなんですけども、今までずっと大学に入ってインターネット技術に触れ合ってきて、今まで技術の部分ばっかりに注目して、まあ、研究であったりとか、実装であったりとか、そういうものをしてきたんですけども、技術だけでインターネットが成り立ってるんじゃないんだなってことを改めて会議に参加して実感しました。まあ、ポリシーに関する先ほど話したセッションに関しても、まあそこで決まったコンセンサスに基づいて、まあその地域で実装が行われたりすることを知ったりとか、それ以外でも、まあピアリングの交渉とかをしているのを実際に目の当たりして、まあこういう人と人とのつながりとか話し合いで今のインターネットっていうのは、インターネットの世界っていうのは成り立っているんだなっていうのを改めて感じました。はい。早いんですけど、まとめに入らせていただきたいと思います。英語に関しては何とかなるということで、まあ、先ほど言った通り、各セッション、字幕もリアルタイムで表示されていたり、資料が公開されていたりするので、その場でちょっと聞き取れなかったってところもあっても、後で理解をして追いつくことができました。で、ポリシーに関するセッションについては、まあ、参加者が、まあ、同意に基づいて決定していたということで、今回は聞いてることしかできなかったんですけども、次にまあ、秋に日本でもありますけど、こういうのに参加する機会があったら、まあ、質問をしたりとか、コンセンサス、まあ、手を挙げてみたり、自分の意見を持って手を挙げてみたりとかいうのに参加できるように、今後はしていきたいなというふうに感じました。最後に、まあ、若者にこのような機会を与えていただいた支援プログラムにとても感謝しています。ありがとうございました。はい、今後ということで、まあ、先ほども説明があったんですけど、エピニック56は9月に京都で開催されます。で、今回、私がフィリピンに連れてっていただいて感じたことを、まあ、国内で感じることができるんじゃないかと。まあ、フィリピンに行くよりはちょっとハードルが低く感じることができるんじゃないか。で、 なんかあまりポリシー、今まで日本にいて、そのポリシー、アドレスポリシーとか、そのあたりに関する興味を持っている若い学生っていうのは僕が知らないだけかもしれないんですけど、あまり周りにいる印象がなかったんですけども、もっとこういう若い人も、日本の若い人も積極的に、このポリシーの話に関わっていく必要があるんじゃないかなって、今後のインターネットのためには、と思ったので、まあ、皆さんの若い、周りの若者の人もぜひ参加するように、僕も行きたいなというふうに思っているので、声かけてみてはどうでしょうか。ということで発表を終わりにさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
はい、石原さんどうもありがとうございました。初めての経験で、体験してきたあの感想を、おっしゃっていただいたんですけど、かなり的を得ていて、何年も働いている人も、分かっていないようなことも、勉強されてきたというふうに感じました。どうもありがとうございました。はい、次は、プログラム移ります。ごめんなさい。挙手の方、どうぞ。はい。ごめん。
はい。JP ニックの川端と申します。よろしくお願いいたします。今回、石原さんが参加いただいた、フェローシッププログラムなんですけども、実はですね、そのコロナが、まあ、ちょっとこう、拡大する前からですね、やってまして、2018年、19年、2020年という形で、アプリコット、春のアプリコットエピニックのミーティングに、そうですね、2人とか、今回4人だったんですけども、派遣するっていうプログラムを、JP ニックの方で、やっています。で、今年については、もうちょっと募集は終わっちゃったんですけども、IETF の方も、まあ、フェローシップに派遣して、まあ、若手の、方に、こう、ちょっと積極的に参加する機会を設けましょうという感じで、フェローシッププログラムっていうのを、実施しています。で、あとは、この秋のエピニックのミーティングも、ちょっとまだ、募集の案内は出してないんですけども、フェローシップっていうのを、ま、やってまして、継続的にちょっとやっていきたいなという感じで、JP ニックの方では考えてます。中川明さんがさっきベテランの方はって言っちゃったんですけど、ね、まあ、30歳ぐらいまでだったと思います。で、そう、ちょっと若手の方、会社の中でですね、いらっしゃったら、ちょっとぜひぜひ、お声掛けいただいて、JP ニックのホームページに、まあ、石原さんもそうなんですけども、他の参加者の方が、書かれたレポートとかですね、掲載されてますので、まあ、こんな感じだなっていうのは、もしかしたらなんとなくお分かりになるかもしれませんので、なんかちょっとそういう若手の方、ちょっとこう、連れて行きたいなって思われてる方は、ぜひぜひ、JP ニックのホームページをぜひチェックしていただければありがたいなというふうに思っています。はい、以上になります。
はい。プレゼンいただいた石原さん、そしてコメントいただいた川端さん、どうもありがとうございました。